続いて吉村先生の聖書講話です。吉村さん、お願いします。
それでは今回の冬季集会もコロナのために現地、神奈川県のいつもの森の家に集まることもできなくて、このようなインターネットを通しての集まりになっていますが、神様は全能の神様でありますので、どのような手段でも求めるものには必要なものをどのような手段でも提供することができると。ほんの一言でも、何百冊の本を読もうとも与えられなかったものが、たった一言、二言でも与えられると。まあそういうことも起こるわけですので、私自身も、小中高、大学と、本を読むということは絶えず、子供の時から好んであったんですけども、本当の救いっていうものは、全く、どのような書物を読んでも、日本の、大貝漱石とか、芥川とか、島崎藤村か、次々読んでみても、得られなかった。小中高大学の授業を通しても一切得られなかった。ところがただ一冊の本の立ち読みということで、しかも一ページのある部分、それで、今日至るまで、50何年という歳月を一貫して支えられてきた大きな変換があったわけです。そういうことを思いますと、たくさん本を読んだから救いに近くなるとか、多くの経験をしたから救いに近くなるとか、能力がいわゆる知的能力が高いからとか、そういうことは一切関係なく、神様はそのご意志が叶うときには、ご意志にふさわしいときには、どのような小さきものをも用いて、人を本当の世界にパッとこう入れると。これ全能。だからまあ当然のことですね。人間は決してできないけれども、ということです。ちょっとこの、私の自宅テーブルとかデスクトップ、ずっと使ってるデスクトップでしているので、画像を入れると、音声濁りが相当出てしまうんですね。それ日曜日はノートパソコンで質問してますので、その方は画像もオクシジェンに出るのですけども、新しいものだから、ちょっとこれは出ないんです。それで申し訳ないんですけども、この音声だけでお願いしたいと思っています。で、その代わり、まあ、YouTube なんかでも、動画が出ないときは、静止の写真とかで代用していることもありますけど。わかりました。はい。ちょっとマイクが見に入れたようになりましたですね。で、この写真も送っておきます。桜井さんのものです。はい。それで、今回の、この、主題ですね。朝は来るということです。で、聖書を見ますと、朝とはすなわち日が昇るということですね。すでにもう日が昇っておると。そういうことがですね、聖書では、最初から言われているということなんです。で、一方では人間世界を見ると、至るところで火が昇っていない。どこに火があるかと。どこに火が昇っているのかと。その希望の光なんてもうとっくに沈んでないではないかと。そもそもそんなものはないではないかという人が圧倒的に多いんではないかと。世界中、どこにおいてもお酒というものが非常に愛好されてきた。あるいはスポーツも、ですね、麻薬とかひどい場合には。それは一つには、そういうふうにどこを見ても、火は昇っていないと。職場においても、学校においても、どこにおいても、だんだん、 老人になっていくと様々な病気が起こってくると。そして人間関係も断たれていくと。だんだんと沈んでいくばかり。知れば知るほどこの地球も様々な問題において、環境問題において、どうも沈んでいくんじゃないかと。地球沈没とかいうことは本当に何か起こるんじゃないかとかですね。あるいは政治社会においても、戦後80年近くが経とうとしているのに、新たな遺伝では想像できなかったような形で、新たな独裁的な、人々の一人一人の命を大切にしようとする方向よりも、嘘でも権力でも何でも行使するような独裁的なものが支配しようとするような傾向が高まりつつあると。それから人工知能、コンピュータ関係の様々なことが残って、人工的なものが人間を支配するんじゃないかとかですね。Facebook というよく知られたものがメタバースだとか言ってですね、メタが書いたと。これはメタとユニバースを合成して宇宙的なものを超えるんだとかなんとかですね。そのようなことで日本の有名なメーカーもそういうことにすごい力を注いでいこうと。人工的なものですね。空間から、人間から、むしろ人工的なものでいろんなことを使って、そんな風に想像ができなかったような様々な問題が起こって、素朴な人間の営みというものが次々と壊れていくんじゃないかと。そのようなことがですね、新聞マスコミどこを見ても次から次へと出てくるわけです。まさにそれは闇であり、これからどうなるのか。そういう意味で混沌としているということがあると思います。で、聖書の中ではですね、そのような私たちが洞察してないようなこと、科学者でも、ノーベル賞学者でも洞察できなかったようなことでも、ある意味ですでに聖書は見抜いておるわけですね。全能の神が掲示したんだから。例えば私が突然ですね、ある日、キリスト教にそれまで全く関心がなかったものが変えられることは、私自身も私の家族、友人、親しい友人たちも全く予想しなかったことです。ですから、その後悩みしてから同窓会に、高校の同窓会に行ったとき、吉村はキリスト教になると驚いた、全く驚いたというふうなことを、普通の方から、同級生から言われたことがあります。原子力発電があのような惨状に福島のような次々と破壊され、今後その処理にどれだけかかるかわからない。最終的に何万年かかるかわからないと。まあ、そういったことがですね、学者関係、文化関係の学者も、あるいは政治家、科学者も含めて、ほとんどの人が騙されていたと。絶対安全だと。あのような惨状起こるということは、科学者は全く予想されてなかった。東大の学長をして、文部大臣もした有馬という学者が、子供たち向けに、原子力発電は安全なのだと。と、子供たちにもはっきりとですね、あんな大きな事故を起こすことはないということで、格言したということもあったわけです。しかもこの東大の、この有馬学長前のですね、は、物理学者だったんですね。それでもそういう偽りのことを、子供たちに向かっても言うと。そのぐらい当時は、ですね、見抜けなかった。ということですね。で、その危険性はごく一部の人が、その人は信仰を持っていたわけじゃないけれども、神様は信仰を持っていない人にも当然そういうある種のですね、示しを与えることがあるわけです。信仰を持っていなくても、 私たちが自由に物を食べたり飲んだり聞いたりするその様々な神経の働きをみんな神様与えてある。それと同じように音楽にしても科学的にしてもあるいは人間の特別に敏感な危険性に対する可能性そういうことは信仰を持っていない人にも当然与えてそれを神様の大きなご計画のもとに用いるということはもう絶えずあるわけです。このように言いましたが聖書はですね冒頭の聖書を見てみますと聖書の巻頭からそのことがですね書かれてある。でこれはまず聖書を買ったら誰でも読むからここのところはみんな聖書を取った人は読んだ人は知ってるわけですね。地は混沌であって闇が深淵のもとにある。神の霊は水のもと動いとったら神が言われて光だったと。で残念なことにほとんどの日本人は心読んだ一種の神話が書いてあると、ユダヤ人イスラエル人のこれは神話なんだと。と思って魂の深いところに何ら残すものなく圧倒的多数が過ぎ去っていくわけですね。ところが、この数千年と全世界でこれに勝る強いインパクトと人間そのものを、あるいは人間の歴史を変えてきた書物は他には全くないわけです。歴史を変えるほどの大きな例えば宗教改革も非常に大きな歴史の変革点を作ったわけですね。宗教改革が起こったからばこそプロテスタントが起こり、そして、まあ、イギリスで一部のピューリタン、あるいは白英化が迫害され、そしてアメリカに行って、で、そこでアメリカの今の大きな社会の元が突きつかれたという非常に大きな変革も起こったし、日本に来たキリスト教、大河明治からの松江、熊本、札幌なんかのバンド、プロテスタントのキリスト教でアメリカから来た、まあ、そもそも聖書の翻訳ですね。この最初から終わりまで一貫してドイツの末期からされたのは、ヘボンというアメリカ人宣教師が江戸時代の末期に来て献身的に働いたからですね。それもプロテスタント、ずっと遠言をたどれば、ルターの宗教改革によってですね、そのように、なことにつながっていくわけです。でそれも、そういうことで、ルターが偉大というのではなくて、神が力を補う、力をルターに与えた、委ねたと。偉大なのは神だと、いうことになるわけです。その絶大な力、もうみんな神様を持っているから、見抜く力も人間がどんなに見抜けなくても、それは見抜ける。ここで、ただしこの訳文というものは、原文とはニュアンスがしばしば異なるということは、まあ、当然あるわけですね。混沌というのは、これは、言語は、これは今まで私がここに触れた時には何度も繰り返しているんですけども、大概、どのような集会でも私は初めての人がもし来ておっても、それで、分かってもらえるようにと思ってしております。で、すでに聞いたことのある方は、それをまたもう一度改めて考えていただいたらいいかと思いますが、混沌というのはですね、これどういうことかと、例えばよく使われる、今の政治の方向は、政治は混沌としている。これはですね、どのようになるかわからないという感じですね。そういうニュアンスの言葉です。で、ところが、この本来の言葉は二つの言葉です。東風というヘブライ語と暴風というヘブライ語ですね。ですから、ほとんどの、私が参照できる英語訳は、まあ、40種類以上あるわけです。フランス語、ドイツ語とかいろいろも含めると、まだもっと増えますけれども。だから、圧倒的多数は、この英語の訳でも、ケイオスという英語ではなくて、二つに当然訳してあります。混沌とはニュアンスが違うわけですね。で、ちょっとそれを、書いておきます。コメント欄にも出しておきます。 ちょっと小さいかもしれませんが、この混沌と訳されることは英語訳で、formless, void。そうです。これはニュージェルサレムバイブルでカトリックの代表的な訳ですね。次のプロテスタント、アメリカプロテスタントの代表的な訳。formless and empty です。もう一つアメリカプロテスタントの代表的なニューリバイズドスタンダードバージョン。これも formless, void です。ニューリブントランスレーション。これも formless, empty。それからニューキングジェームズバージョンも without form and void と。そんなたくさんのもん、大概こうなっています。原文が、豆腐ということは、暴風だからです。豆腐は形なく。で、もしても、暴風も、これも、虚しい、エンピティ、ボイドと。全く形がない。全く虚しいと。空虚、何にもないと。そういうことであって、混沌というのは形あるわけですね。例えば政治が混沌として、政治がないんではなくてですね、いろんな政治がっていう人が言うことはみんなバラバラだと。どっちに向かっていくのかわからないと、日本も。そういう時に混沌としている。政治そのものないんではないんですね。これは本来の意味はこの形も全くなくって、虚しいという空虚だと。でもそこにあったのは何かと。言うとですね、まあ、その空虚と虚しさというのは全くの希望も何もないですよね。希望も何にもない。空虚、虚しさばかり。でもそこにですね、一番最初書いてあるのは何かというと、神の霊が水の表を動いていたとありますが、これは実際にこの日本語の訳では、何かピンとこないはずです。この非常に重要な、本来、位置づけがなされているわけですけども、何かというと、霊というのは、日本語においては大概の場合は、幽霊とか亡霊とか、そんな形でですね、霊といえばやはりそういうことを連想してしまう。霊が動いていたと。霊というものを動いて幽霊が動くという感じでですね、何かこの本当に深いところに強いイメージをもたらすものではどうもないという感じですね。ところがこれ言語、この霊というのは中国語の言葉です。現在も使われている。これ雨が降りがあるように全く本来のヘブライ語やあるいはラテン語、ギリシャ語、あるいはそこから発生したような英語とは違うわけですね。本来のヘブライ語は雨がんむりと何の関係がない。これは、だから中国でできた言葉は、この霊というのは雨と関係がある。雨の小さな水粒が清いと、天から来て上流水。今のように気体、空気は汚れてない。そこでその雨がんむりの下はひざまずく巫女だと。ですね。清いものにひざまずくと。まあそういったことから、この霊という言葉が作られていると。漢字語源辞典を調べたりしますと、そういうことがあります。ところが、本来聖書でいうこの、ここの言語はルーハなんですね。雨とは関係ないわけです。ルーハはこれ本来風なんです。で、それは前にも何度も言いましたが、すぐその創世記でもですね、後で、エデンの園の情景が書いてありますが、創世記の三章の八節に、その日風の吹く頃、主なる神がその中を歩く音が聞こえた。その風が吹く頃、これがルーハなんです。全く普通の風です。だから人間も一種の口や鼻から一種の風を出している。で、息という意味にもなる。で、息を止めたら死ぬから、で、人間を支えているようなものだ。ということで、中国語の霊ということに訳してありしてるわけです。だから、もともとは、本来、風であり、息であると。ですから、ここのとこはですね、霊が動くよというとですね、我々想像が本来、今、幽霊みたいなのしか浮かばんわけですね、亡霊とか。とか、風が動くと、これは当たり前です。要するに、風が動くとは、吹くということです。 ですから、ここにあるように、ここにまだ出してますね。ここのところは、風が、神からの風が吹いていたということになるわけです。で、そのこともちょっとしておきます。これは、この聖書の最初を考えるときにとても重要なことなので、繰り返し繰り返し言っているわけです。ちょっと待ってくださいね。このところにまたコメントを出しておきます。これはカトリックの重要な訳ですね。もう一つの問題があります。With a divine wind sweeping over the waters, New Jerusalem Bible. Divine wind. 神的な神の風がスイープ、吹き続けるということですね。海の上、水の上を吹き続けていた。アメリカのプロテスタント側の代表的な訳。Wind from God swept over the face of the waters.これ全くイメージが変わってくるわけですね。何か霊が動けたと。いうのではなく、神からの、あるいはディバインウィンド。ディバインというのは重々しい言葉ですね。神様の重々しさを表すような。その神からの風がずっと吹き続けていたと。早くもここにですね、そういう、遥か後に来られる聖なる風が吹いていくと。これは、ラテン語でスピリトス。このスピリトスっていうのも、風、息という言葉が元にあり、そこから来た英語はスピリットもそうですね。本来、息とか風とか。ギリシャ語の、まあ、霊と訳されることはプネウマです。このプーっていうギリシャ語と似てることはわかりますが、これも風です。そこから息。からまた霊とかいうふうに訳されるだけのことですね。本来こういうふうに言葉はみんな風、あるいは息という言葉を持っていると。ですから、この闇の中にすでに神からの風が真っ暗闇の全く空気の中を吹いていたと。これですね、現在は、例えばマスコミにしてもいろんな社会問題をしても、何か闇からの風、今、得体してられない風が吹いてきていると。いう感じですよね。中国からも北朝鮮からも、どうもそこでのニュースだったら何かこのどうなるんかというふうな風があちこちから吹いてきているのと大きな違いです。そこにですね、光あれといったすでに光があったわけです。まあ、これこそですね、この聖書全体がどんな闇があろうとも、虚しさがあろうとも、空虚であろうとも、形がなくても、何にもなくてもすでに神からの風が吹き、そこに火は、そこに光があった。もうすでに昇ってるんだと。そういうですね、非常に大いなる宣言であるということになるわけです。これは、この言語をですね、詳しく、あるいはそこからの様々な訳ですね、を知らないと、この中国語の、本来中国語ですね、漢字っていうのは、現在も使われている。それで判断してしまうわけです。でも、非常に大きく違った、この聖書的な根底に横たわるものに関して、やはり言語で、そしてまた西洋語でですね、その様々な翻訳ということで、立ち返ってみないと、本当のところははっきりしないと。だからこのような聖書全体の出発点っていうのは、これ本当はどう書いてるのかっていうことは非常に重要なことになるわけです。 関根義、関根正雄という、まあ、教会では非常に知られた、教会でなくてもですね、旧約聖書全巻を原点からヘブライ語から訳したということで有名な関根正雄さんの訳も、ここは霊の風が吹いていたと。霊の風を吹きまくっていたと。吹いていたというふうに訳しています。霊風と。ですね。そこで、このことは昔の神話なんかでは決してなくて、これは非常に特別な神から選ばれた人が神から直接に受けた啓示なんですね。レベレーション、ベールを外すということですね。レベレーション、ベール。ベールっていうのは語源辞書で見たら、そういう説明ちゃんとしてありますけども、そこでですね、見たのは光があると。光がもうあったんだと。で、これとまたですね、本質的に同じですけど、異なる表現の啓示を受けたことが2章に書いてあるわけです。で、それが全く違うように見えますが、根底に横たわるものは共通しているわけです。2章の創世記の4節の2行目からです。主なる神は天と作られた時には、何にもなかったと。これ虚しかった。空虚だったと。雨を送らなかったと。そういう意味でですね、全く何にもないという、その虚しさ、空虚という点が共通しているわけ。でもそこにですね、第一章の場合は神からのディバインウィンドがスイーピング、ずっと吹き続けていたと。ここに光があったと。とか、ここのところはですね、水が湧き入れていた。全くどのはずも、要するに砂漠地帯ですので、その砂漠の継承、砂漠の姿が出てきておってですね、そして、ここで生きていけないわけですね、本来。でも、地下は水から湧き出ておったと。というふうにですね、一番最初の時点では、どんなに何にもないところでも水が不思議と湧き出る。これをまたですね、現代の非常に殺伐とした、これからますます、このコンピューター、人工知能という形で、本当の人間的なものが何かわからなくなってくるような、混乱させられるような人たちが非常に増えてくると思います。そのような、全く以前に想像できなかったような殺伐とした中で、そこに勝ち抜いていくというか、そこに勝利していくのは、この殺伐とした中の一番奥からですね、それらの、この表面ですね、殺伐としたの。人間を作ったもの。その奥から命の水が湧き出てくると。それによって私たちは本当の意味で潤されるわけです。どんなことがあっても。いかなることがあっても、神は光あるというところに火が昇っておる。また神の風が吹いていると同じように、どんなに砂漠のように虚しい空虚な、そうしたところにおいても水が湧き出ることによってですね、人間というものはそこで生きていけるようになっている。まあそういう永遠のメッセージがですね、最初から書かれているということなんです。そして一方では聖書ほどですね、人間の罪深さというのをリアルに描いているもないわけですね。この、創世記のところにも、非常に至れり尽くせるの状態であったのに、そのエデンのその中央に善悪の知識の実があって、他の木の実をみんな食べてもいいけど、それだけ食べてはいけないと。これも中国の漢字の善と悪を元にしてしまうので、何のことがわからないはずです。だって神様こうしたらいけない。従いをやって。従うことは善ですよね。善はこう何も食べたらいかんと、従うことも何もかも分からん気になれとか言うんだったら、意味がないわけ。神様に従うと、言葉に従うと善だからこそ創世やって言って。それを善はこう知ったらいけないなんていうことは、意味は不明になります。これ、もともとそういう意味ではないわけですね。この東部という言語は数字種類に役になるわけです。あらゆる良いこと、幸いなこと、祝福されたこと、繁栄すること、いろんな意味を持って訳されている聖書では。これも以前に詳しく どんな言葉に訳されているか、スジットの訳を聞きましたけど、悪もそうです。ラーというヘブライ語は、いろんな邪悪なこと、悪、貧困とかですね、人の様々な悪意とかみんなラーと。ですから善悪っていう道徳的な善悪ではないわけです。私も英語の good and evil。good は香りも人柄の良さも美しさもいろんなことを含めて言うわけですね。で、ヘブライ語のトーブとラーはさらに広いわけです。要するに、そういういろんな物事ということを汁身からだけ食べていったら、滅ぼすんだと。これはまさに現代のもう非常に見抜いているわけです。本当の神様は根底にある愛と真実の、しかも正義の神様おられるんだと。だからこそどんなに罪を犯しても、心からそれを知って、許してくださいと、祈りは許してくださいと、愛の神だからですよね。それをさらにはっきりさせるために、キリストを送って十字架にかけてまでして、罪の許しが万人に与えられる。こういったですね、本当の神様の愛を知らずに知識を追求していたら、これは原子物理学関係、数学を別に非常に高度なものを使って出来上がったものは、その最初の様々な人ってベクレルやキュリーや、あるいは一番最初の方に目に見えない線を、の強い影響力を知ったレントゲンなんかも、ユダヤ系の物理学者多かったわけですけども、ノーベル賞学者もらう人も幾人も出た。彼は当時それがどんな恐ろしいものが出るか最初は全くわからんなんですね。引き出しに置いといたモノグラム、看板が観光してると。どうしてだろうとかいう。そういう全くのですね、好奇心ですね。なんだろうと。そこから出発したわけです。で、そういうことから、原子爆弾、水素爆弾、そしてまたそこから、原子力発電所の起こって、それが大事故を起こしたら、とてつもない惨状が起こると。そんなことは最初の人は全くわからなかったわけ。知識というものを徹底的に追求していたら、これからもですね、さっき言った人工知能とかいうもの、その行き先には、これは死んでしまうと。非常にこの、霊徹なというかですね、洞察がここに記されているわけです。これはごく普通に考えても、物事を知れば知るほど、この世の矛盾や不正や悪がいっぱいわかる。本当に純真な良いことっていうのは、政治でも社会でも芸術でもどこにあるか。宣伝でもですね、ほとんどの学者にしても、芸術家にしても文学にしても音楽にしても、圧倒的なものがみんな戦争賛美。爆撃の一撃で上海の大都市もですね、次々と建物が破壊されて燃え上がって、莫大な数、1000万とも2000万という人たちが中国人殺されてしまったと。1人や2人、3人殺しても死刑になる。大騒ぎになるのに、戦争というとそういうことが起こるわけです。他に知るということを追求していたら、人間は本当に滅びてしまうという、そういう深遠なこの予言でもあるわけですね。そういう洞察を持っていたし、にもかかわらずですね、人間はそれを警告しても従わないと、神様の言葉に。それがここに書いてあるわけです。そして、その罪の深さは、カインとアベル。アダムとエヴァの最初の家族でありながら、カインはアベルに近かって、殺してしまうという、家庭殺人、家庭内殺人というようなことがですね、リアルに書いてある。これも、親しいようなものでも、突然なのかで、激しい憎しみ、とか、配信行為が起こってしまうというふうな、現代もいろんなところで起こっていることを見抜いていたわけですね。けれども一方では、 カイン自身が、自分はもう殺されてしまうと。父をさまよう罰が与えられると、もう誰であって私を殺してしまうだろうと、そんな思い、罪人だったと。そしたら死がですね、カインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるとかして、そのカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないように印をつけたのだと。これもとても不思議なことですね。全く無実な弟をいきなり襲いかかって妬みから殺すというふうな人は、そこだに正義の神、裁きの神と殺してしまうのに、そんなことをせずに、あえて印をつけ見守ると。で、ここに、人間は、憎しみすら殺すことと、本質的に同じだと新約では言われていますけれども、そういうことの遥かな要件があるわけです。殺す憎しみを持って、すぐに罰して殺す、滅ぼすということは、みんな滅ぼされなきゃな。まあ、こういうふうに、そのカインにも、いや、火が昇っておると。火はまた昇るというヘミングウェイの小説があるけど、全然その内容は火が昇っているものじゃないと。で、聖書は、この、一貫してですね、こういうことが書かれてあるわけですね。創世記のヨセフの記事にしても、もう兄弟から妬まれて、そうして殺されそうになったけど、かろうじてエルツプトに売られていったと。で、牢獄にはめられて、そこでもなお、悪い人間に騙されて、しまうということがあったんですけれども、神様はそこに絶えず火を昇らせていたために、後の王に次ぐ、まあ、指導者になったと。で、そこから、イスラエルの民は、思いがけない異教の地でですね、一つの民族として大きく成長した。けども、それでまた殺され、民族を滅ぼされそうになってですね、イスラエル人が、イスラエル人が産んだ男の子は全部内外に投げ込めと、かいう形で。でも、その闇が長いこと続いたけれども、光は絶えず照っていたと。その具体的な現れとして、モーセという人が扱わされ。そして、いわば全くの武力も持たないのに、いわば神の力によってすべて、たくさんのイスラエルの人を、エジプトから脱出させたと。そして、しばらくして灰からイスラエル人が退去して襲ってきて、迷う海だと。その時でも、大きな道を開いて、生かした。そうした歴史的な事実は一つ一つ全くの歴史に一回きりのことでなくて、霊的な次元で見ると、私たち一人一人にも起こり得ることだと。非常に追い詰められても不思議な道が開けると。長い間苦しい何にも光が見えなくても、またそこで光が見えると。これは単に隠れていた、人間から見て隠れていただけで、絶えず光は昇っていたのだということなんですね。でまあ、これは、まあ、そういうことでありますが、で今日の読んだ最初のイザヤ書のところはですね、いろんなところを受けて書いてあるわけですけれども、このイザヤ書の60章ですね、その前の59章を見たらですね、わかりますが、59章の9節から、ここで正義という、セダーカーという言葉と、それからそれとほとんどよく似た、ミシパート、これは公正とか正義とかも訳される。でこの新共同訳では、正義という言葉をしばしば恵みの技という、他のどの聖書も訳さなかった。みんな正義と当然ですけども訳す。その正義は右の技として現れるというような、まあ、解釈からこのように言語のニュアンスが変わってしまうような訳にしてしまったので、新しい訳ではこれは撤廃されたわけですね。新教徒訳にはこういうふうに斬新さを求めるために、他の何十種類もある訳も一切採用してない。言語学 ってくから当然なんだけど、そのある意味で得意な解釈から、どれも採用してなかった訳を取り入れたりしています。この正義を水見のわざと訳したりするところ。でもそれがまた新しい訳では撤廃されるという、まあ、今までのそういうことが折り入れあったわけですね。で、9節。この正義ということは、普通は公正や公平と呼ばれる、ミシュパートと訳です。これは。で、次のメイクミーヨードがセダーカーの正義なんですけど、ほぼ同じ意味なんですね。英語では、ライチャスネス、ジャスティスと両方が訳される言葉です。言い方は、これ平行法ですね、9節も。イザヤ書も非常に多くの部分が死の形、ポエトリーですね。ポエムの形ですけども、詩編だけが詩ではないわけです。ですから、9節も1行目、2行目、ほぼ同じことを言っていると。正義、公正、私たちを、ミシパートは遠く離れ。ツダカ、正義は私たちに追いつかないと。3行目、4行目、平行法でほぼ同じですね。こうした、イザヤ書のようにたくさんの詩がある、あるいは、本来の詩編も、平行法ということを知らないと、別々のことを言ってるんだと思って勘違いすることが多いです。で、十節も正義を望んだが、それはなかった。救いを望んだが遠く離れた。背きの罪多いと。で、十四節。これも正義は知るぞ。これはミシパートで、公平は知るとき、正義は遠くだと。で、あと、十六、十七も、主の恵みの目だとみんな正義という言葉ですが、何度も何度も書いてある。正義が犯されていると。でもそこにですね、神の言葉があるということで、その延長上で六十節があるわけです。そのように不正なことや闇が嘘らいっぱいあるただ中で、起きよう。これは、英語ではrise upとか arise とか、立ち上がるという意味にも使われる。クーミー。これタリタクーミー。あるいはタリタクーム。訳されることはですね、娘を起きなさいと。で、イエスが触れると、起き上がったというところですね。ここで、起きよう、立て、とかで、クーミーと。起きよう、光を放てと。でも、この文は、私も初めて読んだときも、起きよう、光を放てたって言って、光を放てるはずがないと思ったものです。でもこれはすぐ後のことが本来です。あなたを照らす光はすでに昇ったのだと。これも平行法ですか。よく似たことは2行目。主の栄光を上に輝いているではないかと。だからその栄光を受けて、あなたは光を受ける。求めたらその光を受けることはできる。だから本当に豊かに受ければ、おのずからあなたも光ることはできるんだと。そのように、神様の時、新しい時にはこのようにはっきりとわかるようになる。その光そのものはすでに創世記の最初から光あれと言って、この全宇宙というかこの世界には光があるんだと。それをはっきりと言ってですね、気づかされるというのが預言者でもあったんです。闇の中でいろいろ不正が行われている。でもそこに特別に神様からの強い光の啓示を受けて、言葉を与えられて、立ち返れと。実は光が輝いているではないかと。そこに立ち返れと。方向転換せよと。私たちは死んでいるようなものだと。エペソ書においても、あなた方は罪のために絶えず神様の真実や正義、愛から背いてばかりで死んでいたと。けれども、キリストの十字架、キリストの復活によってその力を与えられて、あなた方復活して神の御座に置かれていると同じだと、どこまで言われています。そのように、たとえいかなる時代が来ようとも、あなたを照らす神の光はすでに昇っていると。もうすでに朝が来たのだと。ということなんですね。闇は強い、暗黒は包んでいると。これは創世記の最初のことを言っているわけです。で、いつの時代でも、少しく見れば、現代でも、難民と言われる人、国内難民、 国の自分の住むところが追われて、国内での難民になってる。あるいは国外に難民になってる。何千万人と。冬の寒い中でも、あるいはコロナが流行っても、他の病気においてマラリアになっても、結核になっても、結核もたくさん今も世界的に発生している。マラリアも。それも治療も受けられない。日本では、ちょっと考えられない。まるっきり治療さえ受けられない。食物も十分ないという人が何千万と何億おるわけです。8億、何億と。でもそれでも神様の光が乾いてるのかと。理屈で表面考えた。だから神様いないという人が非常に多いです。でもその時に、その神様の全能っていうことを信じるならば、そして私たち人間がいかにさっき言ったように、東大の学長として、理論物理の専門家でも、大事化して起こらないとまで断言してたことが起こる。そのぐらい人間の学問と言っても戦前においても、あの戦争が本当に良くない戦争だということをほとんど見抜けなかった。極めて限定されている。人間の愛も非常に限定されているので、自分の子供が可愛いからといって、すごい愛だから、その目を潰したりする人はどこにおるかと。足を折ったり。ところが神様はですね、その神様の深い愛を知らせるために、盲目にしたり、足を動けなくなりしたり、生まれつき歩くことも立つこともできないように、あるいはハンセン病のように、家族からも放逐され、雷病になったということで、みんなから相手にされずに、ハンセン病院に入院して、そして、渋滞になってきた場合に目も失明、目も見えなくなり、手足も切断する場合によって麻痺する。恐ろしい状態になる。でもそこで初めて神様に、の光に気がつかされて、本当に神は愛だと、目が開かれされる人もおるけれども、そんなことまで神様の愛はなさるわけです。私たちが愛だと普通の人間的な感覚で、あれは愛でない、これは愛でないか、こんな次元と違うんですね。神様は宇宙の彼方の何億光年もの彼方の甚大なエネルギーを出すものを無数に作るようなお方なんです。そんなお方がですね、考える、構想している愛っていうものを一体誰がこの思いはかるのか。人間は自分の心の中さえ、何十年も連れ育った子供やら夫婦の心の中さえ見抜けないわけです。極めて能力が制限されたのがですね、無限大の神様愛というものを推し量って、まあ無限大に小さな定規でですよ、遥かなものを測ろうとしたもんですね、宇宙のわずか10センチのものさして、遥かなものさ、測れないなんて言ってるのも、ということもできます。だからこそ信じるということを神様は与えてくださって、自分の罪を読むのは誰も許すことがなくすことができない。でもそれを許してくださった実感というものも深く感じたときには本当に神様の愛だと感じる。だからこそいわゆるキリスト教で言っている恵み、アメージンググレイスと、グレイスというのはこの罪の許しということであり、その罪の許しが深く感じなければ外側のことで、あ、神様愛でないんだと簡単に思ってしまうわけです。そういうことで、あの十字架がキリスト教のシンボルとして全世界で知られておるということも神様の深い導きでもあったと思いますね。そしてもう時間が来てしまいましたが、このすでに火は昇ったということを最もですね、濃密に書いてある書、これ聖書全体はそうなんですけども、その中でも詩編はまさにそうなんです。詩編こそは、もうちょっと時間切れですけれども、これは、ちょっと見たら、すぐに気がつくところです。あの詩編の23編。主は我が牧者なり、我が灯しきことあらずと。主は我を緑のにふさせ、憩いの右側に伴ってくださると。それまさに本当に魂に光が差し込んだ人の言葉ですね。そして、 例えば、もう至るところそうですけども、詩編の100編とか、その終わりの方にもたくさんある。全地よ、主に向かって喜びの声を上げようと。喜び祝えと。感謝の歌を歌おうと。主は恵み深く、慈しみは永遠だと。主の真実は永遠だと。こんなことは本当に今言ったように、神様の光を受けなければ、この人の魂に火が昇っておるからこそ、このようなことが言える。もう朝が来て、高校といえば神の光を受けて、初めてこれが心からほとばしり出るということなんですね。で、最後の方に近づくと、150編に近づくと、ハレルヤと、神様を全てのものを賛美しようと。そのように、心からのハレルヤ、ハレルヤと、いうことができるのは、本当にその人の魂の闇の部分をですね、神様の深い光が照らして、そうして、おのずから出てくることで、人間の楽団にそうくて、だから命じられて、お前このパート、このパートは上手にやれと、そういう言われてするようなものとまるで違うんですね。神様の光、あるいは神様からの強い、しかも力強い風が吹いてきたという、おのずから出てくるようなものがですね、詩編の最後の方にずっと出てくるということです。そういうことで、旧約聖書、それから預言書もそうですね。さっきも言いましたが、闇のただ中で、すでにその預言者、特別に火が昇らせられた人はですね、どんな闇であっても、エレミアなんかも、自分の国が滅びゆく、そのただ中に現れて、そしてついにエジプトに連れて行かれて、そこで、死んだということのようですが、深い涙を流しつつ、一貫してですね、神様に従わなければ、これ滅びるんだと言い続けた。それに本当に火が昇った人においてはですね、いかなる困難があっても、御言葉の光にずっとついていこう。出エジプトの民が砂漠地帯へ行くときに、雲の柱、火の柱がずっとあったと。私たちも神の国への途上において、様々な困難や苦しみ、悲しみが襲ってくるけれども、でも神の光は揺らぐことはないと。求めをさらば与えられないと。確かに求めればですね、遥かの昔から永遠の光があるように、絶えず光を与えてくださると。それが分からなければ、信じるという道が残されているんですね。信じる者にはまた、新しい光が望んどく。信じ、信なくは立たずという言葉がある通りです。私たちは信仰によって、そのような理性的に考えても分からないところを越えていくことができるという恵みを思います。ヨハネ伝の最後のところもですね、このようなことを書いたのは、イエスこそ本当の神と一つの存在だと信じて、永遠の命を得るためだということがあります。私たちもそのように信じさせていただきたいと願うところです。以上です。
お祈りを吉村さんお願いします。
はい。神様、今日は、私たちにとって、万人にとって、すでに朝は来ているのだと。神様の愛によって、真実によって、私たちもただ、信じて求めていくときには、イエス様の言葉の通り、求めをさらば与えられんと。最も良いもの、いかなる科学の発達も、あるいは様々な問題も、その光を消すことはできない。そのような光を与えられるということを信じて感謝です。どうか神様、この地上におけるありとあらゆる困難な闇にある人たちが、その光を信じて、光に目覚めて、方向転換をして、イエス様の十字架を仰ぎむものとさせてくださいます。皆によって感謝をしてお願いいたします。アーメン。
3時まで5分間の休憩をします。